もしもし、テレフォン人生相談です。今日はどんなご相談ですか？
旦那さんの、この、まあ、性格と、それと、今後私は離婚をやるべきか、悩んでるんですよね。
あなたおいくつですか？
57ですね。
57。はい。旦那さんは？
59ですね、今年。
お子さんはいらっしゃるんですか？
再婚同士なんですよ。私が、結婚が今回が3回目なんですよ。旦那さんが私と結婚をやったのが2回目ですね。
2回目。はいはいはい。はい。だから、お子さんはそれぞれいらっしゃるんですか？
もう、独立してますね。私は、長男が33歳。
はい。
で、長女が、24歳。
はい。
で、旦那さんの方が、長女が35歳、次女が、32歳ですね。
はい。再婚ってことは何年前に？
正式に結婚したのが、10年ですね。はい。付き合ってたのが約9年ですね。
で、旦那さんの性格っていうのは？
体を鍛えるジムに、まあ、4年ぐらい前から、週に3回ぐらい、で、その間は私はずっと専業主婦じゃなくて、正社員で、その時の正社員のとこの建物の前に、そのジムが目の前だったんですよ。
はい、
で、私、今、車の免許は結局持ってないんですよね、自転車通勤なので、
はい、
たまに車で職場まで、連れて行ってなとか言っても、もうガソリン代がもったいないとか。
ほう、
そういう性格なんですよ。旦那さんは車で通ってますね、そこのジムは。まあね、それはいいんですけど、そのジム通うために、それで週に2回が毎日になったんですよ。なんかサプリメントとか、ああいうのを10種類ぐらい買うんですよね。私、10年以上ですかね、仕事やってたとこの建物が改装するっていうことになって、会社が辞めてくれっていうか、解雇になったから、それから私はもうちょっと専業主婦になったんですよね。去年ぐらいから、今度また大会に出るようになったんですよね。ジムのね、大会に。
筋肉をすごいムキムキに鍛えて。
毎日毎日ジム行って。で、携帯を隠すようになったんですよね。
はあ、
香水を毎日かけていく、ジムに。
はい、
んで、ジム終わってからマラソンに行く。
は
あ、で、会話をやったらすぐ切れる。ここ、まあ、2年ぐらいはずっとあっちはジムなので、晩ご飯も私はいつも考えたらね、一人。ね、もうずっとダイエットなんで、あっちが。だからご飯はジムでご飯食べる。
あ、
だから会話がないんですよね。なんかちょっと喋りかけても切れるので、それでも私は喋らなくなったんですよね。それともう一つ生活費のことなんですよ。はい、私ずっとまあ仕事を、まあ、正社員でやってたので、主人から生活費もらうのは10年前から毎月ね、6万円だったんですよね。でもちろんそれ6万円は足らないんですよね、はっきり言って、それで自分の給料で生活費を出してたんですよね。
大体いくらぐらい出してらっしゃったんですか？
7万ぐらいですね。まあ、それで、主人はセンスがないので、私が主人の洋服を買ったり、そういうので、全部私は、その生活費6万プラス自分で全部やってきたんですよ。
はい、
給料の明細は見せて毎月もらうんですけども、主人の通帳関係とかは一切言わないんですよ。で、結構収入も1000万円以上なんですよ。
旦那さん何してらっしゃるんですか、お仕事？
会社員ですね。年収は。普通のサラリーマンよりも多いと思うんですよね。それで私ね、通帳関係も銀行関係も何にもまあね、わからないんで、ボーナスが出るので、半分ぐらいは通帳を作って貯金をしようって言ったら切れて、そんなら今私どこは賃貸住宅に住んでるんですよね。それがこの10年でこの金額で貯金ができへんかったと。何か言えば、この賃貸のこの家賃が結局は無駄やと。いつもそれ言うんですよね。出て行けとか、離婚せとか、離婚してくれとか。
離婚してくれって言ってるわけですか、ずっと。
言うんですよ。私は疑問なのは、何に使ってるのかなって言っても言わないんですよね。
そのたくさんの年収を？
そうです。それで自分の子供が、まあ、離婚をやってきて、子供とだから孫ですよね、孫と2人で生活してるんですよね。旦那さんの子供ですね、子連れ、私じゃなくて主人のです。二女ですね、二女さんね。その方が結婚をやってすぐ別れてきたんですよね。そこに多分生活費をやってると思うんですよね。
自分の娘の生活費を見てるってことですか？
そうです。
で、旦那さんが。
それはもう、電気代、ガス代、水道代、それと、住宅ローンがまだ残ってるんですよ。最初の結婚の時の、だから持ち家ですね。
はい。
この間、ちょっとね、クレジットカードですよね。
はい。
パソコンでね、何気なしに見たら、その支払いが28万だったんですよ。はい、びっくりしたんですよ、私ね。28万っていうその支払いが何にまあ使ってるかわからないんですけどね。
ご相談の内容は、
はい、
今後離婚すべきかどうかみたいなことをさっき一番最初におっしゃったんですけれども。
ね、結婚して10年なんですよ、
はい。
暴力はないんですけど、物を投げたり、携帯を投げたり、ティッシュを投げたりとも結構するんで、
はい、
離婚した場合に私に何分ぐらいもらえるんかなと思って。
ああ、なるほど。
うんうん、そういう精神的な、はい、面もですよね。
はい。じゃあ先生に聞いてみましょうかね。
はい。
今日の回答者の先生は、弁護士の大迫恵美子先生です。
ああ、そうですか。
まあ、向こうも離婚したいっていうようなことを言ったりね。
はい。
まあ、あなたの方が離婚、しようかなということならば、そういうあなたの方が申し出ればね。
はい。
離婚になるのかもしれないですよね。
はい。
その場合ね、この離婚原因が何かっていう話ですけど、
はいはい、
おそらくはまだ性格の不一致っていう範囲内の話だと言われてしまうんじゃないでしょうかね。
夫婦喧嘩をやってる時に、
はい、
暴言をすごく言うので、
はい、
それをいつも録画してるんですよ、
はい、
それと去年旦那さんが、まあ、女性と付き合ってるか付き合ってないか分からなかったんですけど、
うん、
まあ、何でもちょっと変わったような、まあ、領収書とかもそういうのもみんな携帯に写真撮ってるんですよ、
うん、
それも証拠にはならないんですかね。
その領収書はどんな領収書ですか？
まあ、どっかに泊まったとかね。
ええ、そのレシートには2人で泊まったって書いてあるんですか？
書いてないんですよ。
かける2とかって書いてあるのもありますけどね。
ないんですよ、そこは書いてないんですよ、うん、先生。
そうするとね、女性と不貞があったっていう証明としては、まあ、効果がないんじゃないかなと思いますけど。
やっぱりそうですよね、
まあ、この離婚原因がね、女性との不貞が原因なんだというような話としてね、
はい、
出てくるためにはは
い、
やっぱりそれなりに強い証拠が必要ですよ。不貞の証拠ってかなり厳密です
ね。で、年金分割って結構聞くんですけども、でも私正社員だったので、ずっと自分で厚生年金かけたでたんですよ、この10年、
ご主人の方から分割してもらうという仕組みですので、
はい、
ご主人の方の年金とそれからあなたの方の年金とがね、
はい、
何かっていう問題ですから、
はい、
おそらくそのついこの間まであなたの方が厚生年金もらってたんなら、
はい、
対象にならないと思いますけどね。
やっぱりそうですね。じゃあ何もないんですかね。
うん、何もないかどうか分かりませんけど、
何か言えば出ていけ、自分の言うことをずっとね聞いとけばいいんやといつも言われて、
今言った言葉を例えば録音してあったとしても、
は
い、今の言葉だけでその、ね、離婚原因になるかっていうと、
はい、
なかなかそれはそう簡単じゃないので、その場合にご主人のそういう言動が原因で離婚したということでね、
はい、
ご主人によって婚姻生活を破壊されたんだということを言って慰謝料を取るっていうのは、はい、結構難しい話ですよ。
難しいですか先生。
離婚原因っていうのは結構厳しく定められてるんです、うん、その法律上はね、
はい、
で日本では、まあ、一方が離婚したくないって言ってる時にその離婚原因があるかどうかっていうね、片方の意思だけで離婚することができるかどうかっていうことで、はい、その厳しい離婚原因が決められてるわけなんです、
はい、
で片方では両方が嫌だって言った時にはね、
はい、
それは協議離婚で割と簡単に離婚できる国でもあるんです、
はい、
やっぱりその女性の離婚の場合にはお金の問題がつきまとうのでね。
そうですそうです、はい、
まあ、お金は理由がなくね相手から取ることはできませんので、はい、残念ながらうちの国の民法ではね 夫婦は別産制って言って、
はい、
結婚してる間のそのお互いに得た収入っていうのはね、
はい、
共有じゃなくてそれぞれのものっていうことになってるわけですからね、
はい、
収入の多い方が稼いだお金を自分のために使ってるとね、法的にはできちゃうわけなんですよ。
ああ、はいはいはい、ね、
で伺ってると、はい、あなたのご主人はねかなりナルシストでしょ。
ナルシストです。もう自分のことだけですね、いつも。
ナルシストのご主人がもうとにかく自分 の生活をね自分中心に考えているので、
はい、
そういう方と一緒に暮らすのは本当に大変だと思うんですけど、
はい、
まあ、おそらくあなたもね、お若い時にはそのご主人はねあなたをそばに置いておくことがね、
はい、
その自分にとって箔が上がるというふうに 思うようなね素敵な女性だったんだと思いますけど、はい、それが今ね客観的にあなたがどうこうじゃなくてご主人が考えていることとして、
はい、
まあもういらないなと思ってるんだなっていうのが伝わってくるんですよ。
あ、ね、それはどうしてですかね。
まあ、おそらくなんか新しい若い女性がいるんじゃないですか、
やっぱりね。
いや、まあ、そう、あなたがさっきおっしゃったからですよ。
いや、
その私には材料はないですけど、
でもね、いつもそういう感じはするんですよ、はい、
うん、まあ無責任なこと言ってるかもしれませんけど、あなたの話からはそういうふうに思うんです。そうすると一人の女性にずっと真心を捧げるっていうのは苦手かもしれないなとも思うので、あなたに対してはもうそろそろもういいかなって思っちゃってるんじゃないのかしらというのが私のまあ、推測ですよね。あなたを大事にする気持ちがあったらそれは忙しくたってご飯ぐらいたまに一緒に食べたっていいわけだけど、
うん、
全然気にもかけないでね自分の好き勝手な生活してるみたいですから、はい、とてもあなたにとっては辛いことだと思うんですけど、はい、他方そのお金をもらって一人になりたいっていう要求の方は、
うん、
結構それは難しいのでね。
難しいです。難しい、
うん、その女性が本当に不定の相手がいるとか婚姻生活を決定的に壊すようなことをね、はい、ご主人がしているという動かぬ証拠を見つけられるとか、
はいはいはいはい、
そういうことでもないと、
うん、
そのあなたの不満をねお金に変える方法がないんですよ。要するにね、
うんうん、
この10年間あなたが結婚して同居している間にね、うん、できた財産の半分はそれはまあ潜在的には財産分与の対象ですからね。だけど今どのぐらい財産を作っているかっていうことをあなた知らないんでしょ。
言わないんですよ。
これも私の推測ですよ、
はい、
ご主人のようなタイプの人は、
はい、
あんまりお金は貯めてないと思います。要するに入ってきたらパーッと使って割と派手にね自分の今の生活を飾るタイプじゃないかな。これ全くの推測ですよ。それはもう辛い生活をやめるっていうことも一つの選択ですけど、
そうです、そうです、はい、
ただ残念ながらその収入面で厳しい状況にある女性がね、うん、離婚しても笑っていられるかどうかは必ずしもそうは言えないので難しい選択なんですよ。笑っていた方がいいと言って出られる人と、
うん、
いや生活のためにもう我慢するしかないっていう人もいるのでね。
そうですね、
それはもう選択の問題なんです、ご本人
の。そうなんですよ。結局はもらえない、あんまりもらえないかもしれないということですよね、
うん、財産分与としては本当に貯めているのかどうか怪しいなと思いますし、まあ、見つけることができてね半分もらえるといいんでしょうけど、うん、まあ、それはちょっとかなり難しそうなお話だなという感じはしますのと、あ、まあ、女性にとってこの年代っていうのはいろいろな問題が出てくる時なので、大変辛い時だと思いますけれども、
うん、
あなたが不幸せであるということの保証を全部旦那さんがね負担するっていうことにはならないので、どういう選択をするにしてもね、
はい、
自分の人生ですから慎重に選ぶしかないですよ。
そうですよね。わかりました、
はい、よろしいですか。
はい、どうもありがとうございました、
はい。